どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり、3日目によみがえられた主に期待しながら、御言葉に行きたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お願いします。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。先週はですね、いろんなところに行ったんですけれども、水曜日の日にトシヤ牧師が、ジョイ牧師とそれから喜び姉妹とともにですね、熊本の今度キャンプに菊池町のキャンプ場の下見に行ってきました。ちょっと日帰りで帰る方はですね、その公共機関で行くのは難しいみたいなんで車が必要かなと思いますけれども、行ってこられまして、で今益城町の避難所の1000人ぐらいいたんですけど、今400人ぐらいそうですけども、避難所と交渉中で、おそらく国境は出るんじゃないかと思いますけど、それと熊本のいくつかの施設と交渉してますので、いっぺんに行くか分かれていくかどうするか分かりませんけども、賛美隊を立とうとしてますので、ぜひ予定を立つ予定の方はですね、早めに申し込んでほしいと思います。あとで都市は牧師が連絡があると思いますし、ホームページに詳細が出てますのでご覧ください。それでですね、それで水曜日の日に、それとともに熊本の人が必要なので、オンラインされている堀之内さんと一緒に行ったんですけども、ちょうどその日、熊本のオンライン集会だったんですね。別にその日に合わせたんじゃなくて、もともとオンライン集会決まったんですけど、ちょっとその日に向こうがその日に来てくれということを言われたんで、その日に行ったそうですけども、だからせっかくだからということでオンラインに来られて、一緒にオンライン集会しましたら非常に祝福されたんですね。で特に実はその工藤さんのお家で熊本のオンライン集会をしてるんですけども、工藤さんのお兄さんはダビデ村上牧師なんですね。知ってた方もいると思いますけども、意外と知らない方もいらっしゃったんですね。工藤さんとダビデ村上牧師は兄弟なんです、本当のね。でそれで、そうなんですね。それでそこのお家でやってるんですね。それで実は熊本の地震が起こった本震の前の余震、ね、あれ最初は本震だと思った、一番最初が地震で、その前の日に、ダビデ村上牧師のお父さんが脳梗塞で緊急入院されたんです。でその時ですね、どうしてと思ったんですけども、実は次の日最初本震と間違えた大きな地震があったわけですね。でもしお父さんが入院してなかったら、おそらく動けなくて大変なことになったろうということで、後になってすごい良かったなということだったんですね。でしかもちょっと厳しい病気だったんですね。それでもう退院はできないだろうと言われてて、ちょっと命も危ないだろうということで、それでダビデ村上牧師と工藤さんが、前から証しはしたんですけども、もうこれはイエス様死んでもらわないとちょっと偉いことになるということで、二人で祈って、覚悟していかれまして、もう、ね、全部生け贄の祈りも書いてですね、村上牧師は柔らかい優しい方なんですけども、かなり強く迫ったみたいで、そしたらお父さんが意外にあっさりすんなり信じて、受け入れの祈りされてね、救われたんですね。でそれで退院できないはずだったお父さんが、その後どんどん元気になっていって、救われた後、信じた後で、ちょうどオンライン集会は水曜日でしたけども、火曜日の日に退院されたんですよ。すごく笑顔で帰ってこられまして、で私もお祈りさせていただきましたけども、なんかもう退院できて嬉しく泣いておられたのと、それと笑顔が素晴らしくてですね、本当に救われたなと分かりました。やっぱり本当によかったなというふうに思います。神様がなんかすごいこの入院と非常に危険な状況を許されたので、そのことを通して逆に死者も信じる恵みに扱われてくださって、回復してですね、退院してこられて本当に良かったなというふうに思います。で熊本の集会もすごく祝福されまして、とても良かったんですね。で金曜日の日にはですね、実は伊勢原に行ってきたんですけども、そしたら前回来られたご年配の方はですね、今回も来てくださって、小渕牧師が来ると思って来られたみたいですけど、小渕牧師いなかったんですけども、私ですみませんって言いながらね、お話ししたんですけど、とても良かったんですね。ですごくメッセージも真剣に書かれまして、紙にね、なんか質問とかいっぱい書いておられててね、でなんかすごくいろいろ考えて生きてくださったみたいなんで、お話を聞いて、武士道って分かりますかね、多くの人武士道間違えてますけど、本当の武士道はすごくね、ちょっとキリスト教とちょっと似てるところがあるんですけどね。でそれをやっておられてですね、そういうことをお話をしてよかったですね。それで最後にお祈りしましょうって言ったんですね。でじゃあ祈ってくださいということで祈ったんですけども、すごく主が触れられてですね、考えで理解できたり受け取れなくても、人は考えて信じるんじゃなくて触れられて信じるんですよね。で本当に神様に触れられたと思ったんですね。 まるっきり祈ったと表情が変わりまして、泣いておられましてですね、本当に笑顔で帰られました。まだ受け入れるところまでいかなかったんですけども、なんかすごく心が柔らかくなったなと思ってね、ちょっと今やと主の働きが違うなってことをすごく感じます、ね、なので、ね、最近若い方がいっぱい来るようになったんですけども、今回は年配の方々が、ね、売られていました。で昨日ね、後藤に行ったんですね。でちょっと後藤ゴスペルクラブには男性の両輪がいるんですが、その片輪がですね昨日来れなかったんですけども、しかし5人で行きました。で信吉ドクターがちょっと5人でね少なくなったと言っておりましたけども、まあ今までの人に比べたら少ないんですけども、まあ5人いれば十分だと私は思ったんですね。ね、5つのパンから奇跡が起こりましたしね、滑らかな5つの石のうち1つの石だけでダビデはゴリアテを倒しましたからね、もう神様が導かれた5人で十分なんですけども、まあ、すごく精霊が働いたんですね。今回十分祈ったり準備はできなかったんですね、まあ、一部の人に祈っておりましたけども、ところがすごくなんか主の働きがすごく良くて、今回思ったことは、今回のチームが良かったというよりも、今までずっともう10ヶ月ぐらいやって続けてきたなんかその積み上げがなんか現れてきたなってものを感じたんですね。で私ははっきり後藤の働きは次の段階に入るぞってこう実は思ったんですね。で予言でもそういうことが来て、ちょっと神様行かなきゃいけないなと思った会のフェリーの中でですね、伸びをしておくとはですね、後藤の働きについてとか言ってですね、いつもですね、会のフェリーはですね、信吉ドクターの賛美についての講義と懇談が始まるんですけど、今回はそうじゃなくて次のための働きってことが言われて、ちょうど示されたんです、そのことを聞く前にね。すごくタイミングだというふうに思いました。で神様が、ね、考えるというよりも神様が持っていらっしゃると思うんで、まあ、主に聞かないといけないと思うんですけども、なんか 時だなということを思います。でどうぞ後藤のことって思わないでください。後藤は教会の働きの一環でありますね。でつまり教会というのは私たち一人一人なんで、建物じゃなくて一人一人の人生にも大きな節目は時差はありますけども来るぞと思ってください。まあ、一人一人の家族や人生においてね、それはすごく今いろんなところに行って感じるんですね。そのいろんなところに来て、なんか一つの大きな節目にこう神様が、まあ、時代がそうなんだと思いますけど来て始めてるんだと思います。だから本当に主の御心を選べるようにですね、ぜひ、ね、皆さん祈ってほしいと思うんですけども、それで今日のところに行きたいんですが、ね、ちょっと今日のところ、ヨハネの福音書の5章のところですけども、ベテスタの池のところなんですけども、今日の御声新聞の3面にですね、3面記事なんですけども、山田ゴスペルクラブの CD セカンドアルバムのことが出ております。これね、ぜひ読んでください。ヒーリングってね書いてますね。もう出ましたけども、ね、で今回は聖書のベテスタの池の箇所、ヨハネの福音書の5章2節から、病んでいてお祭りに行けなかった人々のように、まだ福音を知らずに病床におられゴスペルコンサートに行けない人々に聞いてほしいとの思いから制作されたって書いてあるんですね。で制作するメンバーも入院や家族の介護が重なる中での収録となったと書いてありますけれども、まあ、読んでほしいんですけれども、実はそのベテスタの池のことを、まあ、話したときに、そこからなんかすごくもうちょっと声も出ないし、どうしようかって私の妻は思ったそうですんですけども、あそうだ、その行きたくてもお祭りに行けない、礼拝に来たくても来れない、あるいはコンサートに行きたくても行けない、そういう人たちは今の時代もいっぱいいる。その人たちに届けたい、その人たちに聞いてほしい、その人たちが本当に神様に触れて癒されて本当に神様に触れてほしいという願いで作られたんですね。で、まあ、そこからヒントが来て作ろうと思ったんです。それでやっぱりやってみたら声が出なくて、もうダメだと思ったら熊本地震があって、そうだ、熊本被災した人に届けようと思って、まあ、作ってできたのがセカンドアルバムなんですね。だからうまいかどうかはちょっと分かりませんけれども、なんかすごく祈りが入っているのと願いが入っています。だからぜひね、そういう人たちに届けてほしいと思うんですね。本当に傷んでる人たちにとってはね、うまい歌は必要でないんです。心に触れる歌っていうんでしょうね、本当に苦しみのことを分かってこう来る歌ってあるんですね、まあ、ちょっと言葉にうまくできないけど、そういうね、で私はそういう賛美になってるんじゃないのかなと思うんですね。たくさん書きはあるでしょうけど、神様がおってくださって、まあ、だからぜひ皆さんですね、いろんな方にプレゼントしてあげてほしいと思います。今日礼拝に来ても来れない方や、あるいはそのコンサートに招きて本人も来たいけど来れない方とかいろいろいらっしゃると思うのでね、ぜひプレゼントしてほしいなと思うんですけども、でその書きになったところの今日はこのベテスタの池のところですね、そこをちょっと学びたいというふうに思いますね。限られた時間で少し書き足になりますけれども、5章1節から、 その後ユダヤ人の祭りがあってイエスはエルサレムに登られたと。ユダヤ人の祭りっていうのはですね、いっぱいあります。三大祭というのがありますけれども、この祭りに言語でですね、二つ説があって、英語では The Festival、 だがついてるとまさに祭りっていうね、だ祭りっていうと水越しの祭りなんです。長崎だったらくんちだと思いますけれども、水越しの祭り、シュテージプトを記念したお祭りで、今でも21世紀の今でもこの祭りの時には世界中からユダヤ人が集まってくる祭りですね。でもこれはおそらくその水越しではない祭りだろうと思われます、ね、おそらくちょっと2つあるんで、だがついてるのとついてないのがあるので断言できませんけど、まあ、その祭りがあったと。で祭りというと普通ね、やっぱメインスタジオとかね、いっぱいお店が出てるところに行きたいと思うんですみんなね。で昨日も今回五島に行った時ですね、マラソン大会と五島夕焼けマラソンっていうのがあってですね、あんなに人が行くと知りませんでしてね、もうすごかった。フェリーがちょっとびっくりしました。通路まで5段並べてみんな出ててですね、行きのフェリーでいつも祈るか祈ろうと思ったら 祈れるところではね、みんなバラバラに座ったらいなくてやってですね、まあ、個々人で祈りましたけど、ね、そんな感じだったんですね。で帰ってきた時に石田さんが迎えにくださったんですけど、こう階段降りてきて車に乗ろうと思ったら、お祭りみたいな騒ぎして、何かと思ったらくんちの練習してるんですね。なんかね、10月だからもう練習してるんだなと思って見たんですけれども、やはりお祭りの時っていうのはその出し物のとことか、あるいはこうお店が出てるね、今何があるんでしょうかね、たこ焼きとかあるんですかね、九州は分かりませんけど、イカ焼きがあるんですかね、分かりませんが、食べ物ばっかりですね、ゲームのこと言わないですいませんね、金魚すくいとかね、ヨーヨー釣りとかね、なんかそういうのやるんですかね、私の時代だったんですけども、そういうお祭りだったら人の集まるそういうところに行くのは普通だと思うんですね。ところがね、この時にさっきも言ったようにベテスタの池というのはそのお祭りの会場の近くにある、同じエルサレムに。だけどもベテスタの池のところは2節ね、エルサレムには羊の門の近くに、ヘブル語でベテスタの池、日本語にすると憐れみの池という意味になります。でベテスタと呼ばれる池があって5つの回廊がついていたと。でその中に大勢の病人、盲人、足のなえた者、痩せを取れた者たちが伏せていた。つまりとてもそのお祭りに行けないで眠っても、病気で眠っている人、まあ、足のなえた人、盲人、まあ、今で言えばハンディのある方々ですね。でどうしてその人たちがこのベテスタの池にいたかというと、当時ベテスタの池のに天使が降りてきて、その池に触ると水の表が動くと。で動いた時、一番最初に入った人がどんな病気であろうと治ったっていうふうに言われてました。でこれは本当にあったみたいです。だからこんだけ人がいつまでも集まったんですね。でここになるとね、2節かな、あ4節かな、これ本節欠如って書いてありますけど、これは聖書を持っている方は下にね、星印がついてありますけども、だからその天使が降りてきて水の表を動かしたら動いて、最初に飛び込んだ人は治った。で現実に治ったようです、どうも本当に。だからこれだけの人が、待ってたんですね。でみんなこう動くのを待って、動いたら飛び込もうとした。だからお祭りがやってるけど、もうお祭りじゃない、もう本当に治りたいと思ってずっと待ってる人たちがいっぱいいたわけです、ここにね、たくさん。でその中の一人にこの次が書いてある38年病気だった人がいたんですね。で今日の一つ目ですけども、イエス・キリストはエルサレムに登ったお祭りの時にみんなお祭りで騒いでる。で普通ならお祭りに行くのに、イエス様はお祭りに目もくれないでまっすぐどこに行ったかって、このベテスタの家に行ったんですね。で普段からやっぱりそこにいて寂しさや孤独を感じたと思うんですね。ところがお祭りの時でわーってなるでしょ、人がごった返せばごった返すほど、そこに行かないで池をずっと見てなきゃいけない中で、すごい孤独や寂しさを感じたと思うんですね。さっき日本だったら孤独を感じるけど、アフリカに行って世界に行くとたくさんいると言われましたけども、孤独ってのは一人ぼっちという意味もありますけど、たくさん人がいるのに一人ぼっちと感じるときはもっと孤独なんですね。昔ね、日本で貧しかったりしてもあんまり辛くなかったけど、今日本で貧しいと辛いんですね。みんなが豊かになってきたから。昔お弁当が名前に日の丸弁当でも持っていけるだけで幸せでしたけども、今日の丸弁当行ったら隠れて食べたりするわけですね。みんなが豊かになったからですね。つまりたくさんいる中で一人ぼっちの時すごい孤独を感じるんですよね。でこの時おそらくお祭りであればあるほど、このベテスタの家の前の人たちは本当に辛かったと思うんですよね。でその とっても辛い中で、その時イエス様はまっすぐにお祭りのところに行かないで、メインスタジアム行かないで、そっちに行かれたんですね。そのベテスタの家に行かれた。で、皆さんはもうクリスチャンだから、今、そういう苦しみの中にいないかな。もしいたら、今日イエス様はまっすぐあなたのところに来てくださいます。で、おそらく多くの人はどこかでそういうキリストに出会ったと思うんですね。でも皆さんの前にね、今日もベテスタの池で苦しんでいる人は必ずいるんです。で、それどころじゃないっていう人もいると思うんですね。どうぞ頑張ってください。10年経っても同じ問題でおそらく神に祈ってらっしゃるでしょう。イエス様を信じた人はね、主が生きてるんです。与えた時に受けるんです。本当に神様と共に生き始めた時、自分の問題って簡単に解決するんです。イエス様はお祭りの真っ只中じゃなくてベテスタの家に行ったんですよね。で、今日ここ話すつもりじゃなかったんですけどね、メッセージをここに変わったんですね。で、お祭りっての分かりやすく言えば、例えばコンサートする時、人がいっぱいいるところに行ってコンサートしたら、たくさんの人に伝わりますから、とっても必要です。とっても必要です。でも同時にそこのコンサートに来れないところの人たちのところに行って触れる人も必要なんですね。イエス様っていうのはもちろん大群衆にね、5000人の給食で大群衆に触れられましたし、三条の説教の時はたくさんの人に語られました。もちろんイエス様はそうされるんですけど、でもイエス様の神髄はどこにあるかって言ったらね、どうも聖書を読むと、こういうベテスナの池みたいにこういう方々に触れていくときに、イエス様の姿がすっごく動かるんですね。で、キリストはこういう人たちを決して見捨てないんです。キリストはこういう人たちをほっとけないんです。ヨハネの9章では、今日のことを読んでくれてますかね。ヨハネの9章に書いたんですけどもね、生まれつきの盲人が道端にいて、思わず立ち止まってその人の人生に関わっていかれるんですよね。これがキリストなんですよね。で、道の途中でって書いてあるんですよ。で、道の途中でって、それがどうしたともかしますけど、目的を持っていたら普通途中で立ち止まれないんです。でもイエス様はあれ暇だったんじゃありません。ちゃんと目的もあったけど、立ち止まってその人の人生に関わっていかれました。ほっとけなかったんです。でイエス様はほっとけない方なんです。で、皆さんも時々心に引っかかってしまう人がいませんか。それはね、聖霊の促しだと思います。そういうのを大事にしてほしいんですね。で、おそらく信義徳太、今日アフリカと言われましたけどね、信義徳太は群馬でしたっけ、あ、栃木でした。栃木でね、病院で、やっておられてね、立場もあったし収入もあったんですけれども、アフリカのことが気になってしまった、ね、それで頑張れって言って拍手されて送られたんじゃないんですね。バカじゃないって言われたわけですどっちかといえばね、拍手で送られたというよりもね。いや、でもね、おそらく、いや、確実にイエス・キリストは喜んでると思います。本当にキリストはね、ベテスタの池に行き、生まれつきの盲人に立ち止まって心を止められた方なんです。で、もし教会がこの心を失ったら、クリスチャンがこのキリストの心を失ったら、仕置きを失ったクリスチャンになります。教会は世の中と同じように映画だけを求めている教会になります。私、長崎教会はね、このことを語らなきゃいけないんだなと思うんですよ。で、イエス様はね、そういう人だったのです。で、きっと皆さんの周りにも今傷んでる人や孤独な人がいる。で、神様はそういう人に心を止めさせるんです。聖霊様は別に自分が切りかけようとかじゃなくて、聖霊様を止めさせる。ただね、人間的にあったかくなると言ってません。その聖霊の導きに従って応答してあげたいんですね。ヒューマニズムではないですよ、間違いないですね。聖霊の導きに従って、ね、で、この時イエス様はまっすぐためらうことなくベテスタに行かれました。で、しかもその中の、いっぱいいたと思うんだけども、この時は38年病気で床についたまま38年間いつも息を見ながら、今度こそ入ろうと思うけど誰も連れてっていく人はいなくて、分かんないけどね、ここから推測、最初の頃は家族がいたりしたかもしれないんだけど連れていけないと、そのうち家族もいなくなったと思うんですね。最初は家族はいたんじゃないかと思うんですけど、もう3年ずっと一緒にいないじゃないですか。本当にこの人は孤独になった。友達が来た時もあったと思うけど、結局孤独になったと思う。38年間息が浮くたびごとに他の人が入っていって、もう自分はいつかは入れるかもしれないと思いつつも、もうこのまま一生終わるのかなって 思ってね、おそらくね諦めの心が出てきてたと思うんですよ ね池には行けませんって言ってね、どんなに池に行けと言われても行けませんってね、笑ってくださる人は優しい人です ねまた行ったらってくだらないなと思ってる人がいますけど、どうぞ愛を持って牧師を助けていただきたい、ね、でそれでね、何かというとね、そうだったんです ね、 だからね、面白い。その時イエス様は、ね、この人のところに来てね、もうおそらく最初の頃は家族友人が来たでしょうけど、もう10年は、いや20年は、もしかしたら30年ぐらいずっと一人で池を見ながら、いつも誰かが先に飛び込んで行ってた、この人のところにイエス様がやってこられた。そしてこの人の傍に立たれたんですよ。それだけでもこの人はね、なんかね、心の中にね、今までなかった期待感が生まれたと思うんです。あなたが行くだけでね、本当に期待感と愛を感じてくる人がいるんです。何度か病院に行ってね、訪問したことがあるいるね。で、なんかまあ私が行ってもなと思うんですけど、まあ促しがあったから行ったらね、行ってね、こう行っただけでね、行っただけで泣いてくれた人とかね、ものすごい喜んでくれた人がね、いらっしゃるんです。いつもとは言いません、時々ね。そういう時ね、びっくりするんですよね。いやー、こんなに喜んでもらってたんだけど、それはね、神が導いた時なんですよ、ね、私の中ではなくて、私の共にイエス様がいるからね、触れ合えるんですね。で、皆さんね、自分が行ってもとか、自分には何もできないと思うでしょう。肉なるあなたはそうです、あなたも私も。でもあなたの中にはキリストが生きている、聖霊が一緒に住んでるんです。キリストと共に、聖霊と共に行くとね、あなたを通して神が流れていくんですよね。で、この時ね、イエス様はですね、この人の方に立って言いました。よくなりたいかって。で、私若い頃ね、これ読んだ時ね、よくなりたいに決まってるのになと思ったんですよ。イエス様ね、だって38年ここにずっといて、よくないで決まってるじゃないかと思ったので、なんで聞いたんだろうと思うんですけど、ね、やっぱり若かったんですね。今わかります。長すぎた、もう長すぎて、いつかは入れるかもしれないけど、まあ無理だろうなっていう、彼の中に諦めがあって、一生この床の上ですずっと息を見ながら死んでいくのかなっていう、おそらく諦めにいた気持ちがあったと思う。その彼にもう一度、よくなりたいですかっていう質問を投げることは、よくなれるんですよっていうニュアンスのもとに言ったわけですよ。よくなりたいですか、無理よってことじゃないんですよ。よくなりたいですかって、よくなれますよってことでしょ。もう一度この人にね、よくなれるんだっていう希望、きっとよくなれるっていう信仰と言ってもですね、イエス様はそれを与えるために、ここから言葉をかけられたんで、主の語る言葉は人々に希望と信仰と愛、永遠に残るもの、この3つを与えるんです。で、皆さん、そういうイエス様の言葉を聞いてますか。イエス様はあなたにもその希望と信仰と愛を与えることをくださるんですね。で、あなたを通し人々にそれ語られる。この時もね、語ってくださるね。あの、ちょっと話が前後しますけど、今回五島に行った時ですね、あのもうみんなね、マラソンに向かってですね、なんかそういうスタイルね、すごかった数が。で、我々はね、ピアノ持ってですね、キーボード持ってですね、なんかね、私はネクタイ締めて違和感がありましたよね。みんなもう走る準備してね。ね、なんかちょっと違和感がありましたけど、ついて、でちゃんと向こうの施設の人がわざわざ迎えにくださってて、今回ちょっとかかる遠いところだったんですね。だけど来てくださったんですけども、あの我々はマラソンを横目に見ながら、まっすぐそこに向かっていったんです ね、まあ。イエス様と比べたらあれですけども、今回良かったと思います。すごい祝福されて良かったんですけれども、お祭り騒ぎじゃなくて、本当に傷んでる人や、そういうところに、ね、行くとね、主の働きが起こるんですよね。で、この時にイエス様は良くなりたいかって言われたんで、長すぎたので彼はもう良くなれると思ってなかった、おそらく。でもイエス様の言葉を通して、もう一度きっと良くなれるぞって、おそらくこの段階ではね、この人が池に連れてってくれるかもしれない、この人だったら池に行かせてくれるかもしれない、これで池に行けるようになったと思ったかもしれないですね、おそらくこの段階ではまだね。でもね、素直にね、はい、良くなりたいって言ってないんですよ。で、最初はさっきも言ったように、これね、素直に良くなりたいって言えばいいのにと思ったん。でもそうじゃない、これね、この後、ね、良くなりたいかって、この後ね、主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人はいません。引っ掛けると、もう他の人が先に降りていくのです。さっき言ったことです。だから天使が来たときに言われるから、他の人行っちゃうんですよって。つまり、 連れて行ってもらえないんですよ、これ暗黙に連れてってください、あなたなら連れてくれるんですかっていうニュアンスなんですよ。つまり彼女は、彼女じゃない、彼は池を見ていて、この池にさえ入れば治る、池にさえ入れば治る、池に行ければいいんだって池にとらわれてるんです。確かに池に入れば治るし池に行けばいいんですけども、イエス様は全然違うことを言ったんです。池は必要ない、池には行けなくていい。しつこいですねすいません、あの長崎出身なくて大阪なので、大阪笑うまで言い続けるっていうねで、ね、池はいいんですって、それは必要ないって、ある方は捉えてるものがある、お金さえあれば、能力さえあれば、時間さえあれば、こうさえできれば、あの人がこう一言言ってくれれば、これさえなればなんとかなるんだって常にそう考えてる。でもイエス様はこの時、いや、あなた池に連れてくれるんですか、池にでもね、いけないんですよ、でもあなた連れてくれるんですねって、裏側にそのニュアンスがある。つまり池のことを考えてるの。まだでもイエス様面白かった、池なんていらないんだって、そのとらわれてる考えから解放されなさいって言って、イエス様は次何て言われたかって言ったら、いきなり起きて床を取り上げて歩きなさいって言ったんですね。38年間床に寝ていて、誰よりも一番歩きたかった人ですよ。床から立ち上がりたかったけど、それができなかった、行きたくても行けなかった。でもイエス様は言いました、床を取り上げて歩けって、あなたは歩けるって、私が語ればあなたは38年縛っていた床から解放される、そのために行けなんて必要ないって言ったの。神の言葉が発せられたら、いいですか、神の言葉が発せられたらそうなるんです。どうしてか、イエス様には権威があるんです、ね、大宣教命令の時にイエス様は何て言われたか、荒谷に行きなさいって時に、天においても地においても、地ってここですよ、長崎、日本、全世界、アフリカも含めて、この地上においては、天と同時にこの地上においても一切の権威、全ての権威が私の中にある、だから行けって言ったんです。このキリストの権威、キリストは権威を持ってるから、そのキリストから権威を与えられて行けって言ったんですね。これ重要なことなんだ。だから主の言葉には権威がある。権威って知ってます？権威が、正しい権威というのは従わないといけないんです。病気も悪霊も自然も法則もイエス様が言われたら、その言葉に従わないといけないんです。どうしてかって、権威を持ってらっしゃるからです。でね、この時にその権威のもとに言われたん、起きて歩きなさいって。38年間全く歩けなかった、立てなかったこの人が、その言葉を聞いた時にね、立っちゃった。で、起きて床を取り上げて歩けって。もう38年寝てたから、どんなとこだったんでしょうね途中で書いたことあるのかな学生時代の万年度を思い出しますけど、とことに歩けってね、で歩いたんですよね。もうそのとこはいらないから取り上げて歩きなさい、もうそのとこに二度と戻ることはない。主がおっしゃったら、今まであなたを縛ってきた病気、今まであなたを縛ってきた、何でしょうかね、いろんなこう縛りがあるじゃないですか、そのことから解放されて、もう二度とそこに戻ることはない。そこから解放されて、行きなさいって言われたんですね。自由になったわけですね。主の言葉にはそういう力があるんですね。もう時間ですから、あの告白あれはなんですけども、ね、今受付でお方僕しかもうニコニコしながら聞いておられますけど、5年前だっけ、3年ぐらい前だっけ、5年ぐらい前だっけ、3年ぐらい前だっけ、病気になったのは3年前だっけ、3年前だよね、そうそう、3年前にですね、発病されましてね、最初メールが来てですね、そしてちょっとおかしな電話が来てですね、まずいと思ってね、行ってすぐ長崎に呼んだんですね。で長崎来た時に明らかに、まあ、治ったから言いますけども、ね、あの本人は覚えてることはありませんけど、明らかにおかしかったんですね。それで、これはもう病院にいるしかないという状況まで行ったんで、全然寝てなくて、もう睡眠薬飲んでも寝れなくて、それでとか、病院に入れるためには私じゃダメなんですね。ちゃんと親ってか親族じゃないと入れれないんですね。それで北九州から岡田牧師を呼んで、お兄さんを呼んで、そしてこうお兄さんにも来てもらって、お兄さんにも2日ぐらい1時間2日一緒にいてもらって、病院に行って先生の確認を持って大学病院に入院しました。で、入院した時にですね、精神科に入院したんですけども、保護室って知ってますかね。保護室ってね、個人部屋ね、しかもその個人部屋でも一番等級の高い個人部屋ね。 中から開けれないよちょっと、ね、これはね、自殺をしたり暴れたりする人なんです。まあ、岡田牧師は暴れたりはしませんけど、自殺の危険性があったかもしれませんね。だからそういう状況なんですね。そういう時はね、お箸ももらえないんですよ。どうしかったらお箸でやる人がいるからね。だから、まあ、それぐらい悪かったで、秋元牧師が来られた時も、私も教官しても何回か祈り行きましたけども、人間的に言ったらもうとてもちょっと大丈夫かな、治るのかなっていう状況だったんですね。で、彼女はその頃はね、もう本当にどうなるんだろうと思ってね、もう本当にその祈る元気も何もなかったですね。で、オンラインもできない状況だったんですよね。つまり祭りにも礼拝にも行きたくても来れない状況だったんですよ ね。でも、まあ我々祈り行きました。そしたらね、死が降り始められたんですね。でも統合失調症っていうのは、まあ、統合失調症だったんですけども、統合失調症っていうのは、薬を飲みながらお医者さんに時々行って、それで普通に日常生活を送るようになったら治りましたっていうんです。それが今の日本の、まあ、日本というか世界でもそうですけど、治りましたっていうところはね、彼女はね、教会の近くに住むようになって、定期的にお医者さんに行ってた、薬ももらってた、睡眠薬もらってた時に、聖書を読んでる時にね、癒されましたって言葉がね、心に響いてきたんですね。すごいなと思うのは、それをね、彼女はその言葉を受け取って、あ、治ったって思ったんですよね。すごいのは、定期的にこうお医者さんに行った時に、お医者さんにどうですかって言われた時に、はい、治りましたってニコッと言ったんです。だからお医者さんが、あ、そうですかって言ってね、じゃあ薬を減らしましょうってことになってね、そしてそれから次、もう電話でもいいですかって連絡したら、電話でいいですよってことになって電話でやって、で次にも電話ももうしなくていいですよってことになって、薬ももう飲まなくていいですよってことになって、睡眠薬もいらなくなって、睡眠薬もだから薬も今飲んでなくて、お医者さんにも行ってないんです。で、分からない人は分からないけど、分かる人は分かります。統合失調症ってのはそういうことはありえないんですね。完全に癒されたんですね。もう二度と薬はいいんです。見事ですよね。で、で、なんですね、多くの人たちは池にとらわれてるんですよね。池、この池に入りさえすれば治れる、でもこの池に行けないんだって苦しんでるんです。でも、イエス様はもうその池から解放されて、私の言葉を聞きなさいって、私が語ればあなたは解放される、自由になれる、今まで縛ってきた38年縛っていたことから解放されるんだって言われたんですね。それをね、まず私たちが聞く必要がある。次に、あなたを通してあなたの愛する人や多くの人に神の言葉を語ってください。私なんかと思わないで、すごい器じゃなくて、神はあなたと私を通して主の言葉を解き放たれます。キリストの権威があるから、キリストのおっしゃる言葉を語った時に、人々はね、解放されていくんですね。ぜひね、それをね、語ってほしい。あなたじゃないと触れない人はいるんですよ。牧師来てもらおうかってね、牧師はいいっていう人はいるんです。でも、あなただったらね、聞いてくれる人はいるんです。あなたを通して語ればいいんです。神はあなたを通して働くから、でね、解放されてほしいと思いますね。で、それがね、これからね、時間がかかりますけど、見てくるというのはですね。で、まあ、そういうことを頭に置きつつ CD を作ったそうです。だから CD 持っていったら一つはそれはできるんですけど、 CD 必要ない。あなたにまず神様が語ってくるし、今度はあなたが神様の話す人のところに行ってそれを語ってあげてほしいと思いますね。促しがあったら、ね、応答してあげてください。放っておいたら、場合によったら命を失う人もいます、ね、促しがあったら単純に従いましょう。その時神様はね、あなたを通して本当に人々に触れて解放を与えられます。それをね、どうぞ覚えてほしいと思いますね。それを大事にしてください。後で深い後悔をしなくて済むように、ここの小さな流しを大事にして、イエス様はあなたと共に、イエス様と共にあなたが行ったら、それで人生を変わる人、本当に人生が解放される人っていうのはね、実はたくさんいます。だからね、ぜひね、そのことをね、覚えてほしいというふうに思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日はよく知っているベテスタのところからお話をしましたけれども、お一人一人が本当にイエス様、まず自分自身が神様から言葉をいただいて、床を取り上げて歩けとおっしゃったその言葉によって、本当にイエス様、縛られたものから解放されて、イエス様、新しい人生を生み出すことができるように、さらに今度は私たちがキリストと共に その言葉を運ぶものとして使ってあげれるように、豊かに導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔やんでもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天の様、イエス・キリストの名によって祈ります。一人一人が心から神様に向かって叫んでいることを、祈っていることにあなた方に答え導いてくださいますようにいたします。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。喉にある死を、またこの内臓にある死を、エスさんって命令消えてなくなる。エス様、脳にある血管、またそれ以外のところの血管、詰まっている血管を詰まらせないでください。本当に速やかに流れるようにしてください。腰の痛みと背中の痛み、それを根本から癒して、一時的ではなくて根本的に癒して、もう痛みを取ってください。エス様って背中と腰の痛みをさよ。バラバラバラバラサンダラスバラスバラ、エス様本当にありがとうございます、感謝いたします。ものすごく人のことが気になって仕方がない方が何人かいらっしゃるんですけども、あなたの意識を神様に向けて意識して御言葉に触れなさい。その御言葉を通してなんかあなたは解放されていきます。ものすごく人のことばかりが気になって仕方なくて、それでなんかちょっと疲れてしまう人がいますけども、あなたの目を天に向けて御言葉に触れなさい。御言葉を通してあなたは癒され解放されていきます。膝に触れてください。膝が痛くて立つときにちょっと苦しいという人、その方にも触れてください。イエス様って膝を癒されよ。完全に癒してくださいますようにお願いいたします。ありがとうございます、ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが私たち一人とともに、一同とともに、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。週報をご覧になっていただきたいと思います。お知らせをしたいと思います。ですね、